創作怪談リレー2番手を見てやっちゃんです。と BGM と音量のバランスは大丈夫でしょうか。怪談はですね、あまり朗読したことがないんですが、今日は音声大丈夫ですか？少し BGM が大きいですか？少し小さめにしますね。でこれぐらいで。ではですね、せっかく一番手の方が、しっとりと朗読をしていただいたところですので、そのままの雰囲気をですね、保ちながらそのままですね、2番手行かせていただきたいと思います。黄昏の部室で、僕は文芸部に所属しています。その日僕は部室で遅くまで本を読んでいました。途中まで読んだまま、何かの理由で読むのを中断していた本でした。確かどこかでなくしてしまったような記憶があります。ところが部室に来たら机にそれが置いてあったのです。思わず夢中になって読みました。他の部員は先に帰り、残っているのは僕だけでした。夕暮れが部室を赤く染める頃、ようやく僕は満足げに息を吐いて本を閉じました。面白かった、満足、もう思い残すことはない。そんな言葉が自然と口からこぼれました。僕は本を書棚に戻し、帰り支度を始めました。うちの学校は鍵を先生が管理しています。帰宅する際は各自で戸締まりをして自由に下校ということができません。一旦職員室にも行って鍵を取ってこなければならないのです。他校の友達にはめんどくさいなぁと呆れられますが、慣れてしまえばそれほど気にはなりません。僕は職員室に行き、顧問の先生に帰宅する旨を告げて鍵を受け取ると、部室に戻りました。鍵をかけようとしたとき、中で物音がしたので、あれ？と思い、ドアを開けて中を覗いてみました。部員の誰かが戻ってきていたのかなくらいのことを考えていたので、怖いとかそういう気持ちはありませんでした。中を覗いた僕は一瞬ドキッとしました。部室の中にいたのは僕の知らない生徒だったのです。あの、何か？当然のような顔をして椅子に腰掛けている生徒に、僕はそう声をかけました。
何かじゃないよ、遅かったじゃないか。
彼は人の良さそうな笑みを浮かべて、こんな風に返事をしました。
遅かった、 何を言ってるんだろう、この人は。飲み物は買ってきてくれた？
え、いや、買ってきてないですけど。
唐突に尋ねられたせいか、僕はつい馬鹿正直に答えました。
はあ？おい、ふざけんなよ！人を呼んでおいて失礼だろ？
すいません。
突然激高されてびっくりした僕は思わず謝ってしまいました。
で、どうして僕が謝らなきゃならないんだ？
一瞬驚いたものの、冷静になってみれば失礼なのは勝手に部室に入り込んでいた方に決まっています。僕は遅まきながらムッとした表情を浮かべて言い返そうとしました。
なんてね、驚いた？嘘嘘、怒ってないよ。これはね、僕が提唱している DV 式人身掌握術なんだよ。
彼は敵意がないことを示すつもりなのか、両手を上に上げて微笑みを浮かべました。
一旦脅かした後でにっこり微笑む。そうすればほら、君のハートはズッキューン。
彼は手で拳銃の形を作り、僕の心臓のあたりを撃ち抜く真似をしました。そして人差し指を上に向けると息を吹きかけ、レトロな西部劇みたいに煙を吹き払う仕草をしました。
ね、もう僕のものさ。
何がねなのかと思いました。多分僕の顔は引きつっていたと思います。だいたい DV 式って何の略なんだ？ドメスティックバイオレンス。いや、危なすぎるだろう。
ジュースは僕が買ってきておいたから平気だよ。
部室の謎の侵入者くんはコンビニの袋をごそごそとやってコーラを2つ取り出しました。
コーラでよかった？炭酸飲めないんですとか女子みたいなこと言わないよね。
いぶかしげに見つめられ、僕はちょっと後ずさりました。
名前なんだっけ？
そういえば自己紹介もまだだったよね。僕は神崎夏夫。
名前ぐらい聞いたことあるよね？
いや、ないです。当然のような顔をして言われたものだから、冷たく即答してしまいました。
うわ
っ！神崎と名乗るその生徒は胸を押さえ派手によろけてみせました。
あ、コーラ、そうだ、こんな時はコーラだ。俺にスカッと爽やかな力を。
なぜか故障を俺に変更してコーラのプルトップを開け、グビグビと喉を鳴らして飲み、プハーッと豪快に、それこそ CM みたいにベタに派手な歓声を上げて手で口を拭いました。
ああ、やっぱコーラはクラシックだよな。君もそう思うだろ？
こうなっては名乗らないわけにいきません。
山本です。山本太郎と言います。
僕は苦笑いしながら名乗りました。
それ本当の名前？仮名とかじゃなくて？簡素な名前だね。
いきなり失礼だな。見本に書いてある名前みたいってよく言われる名前で悪かったな。ま、コーラ飲みなよ。スカッと爽やかな気分になれば名前のことなんて気にならなくなるさ。
ポンとコーラが僕に向かって放り投げられました。
気にしてないよ。またコーラ投げるな。飲めとか言って今開けたら確実に吹き出すわ。神崎くんさん。
気を取り直して僕は年齢を確かめる質問をしました。
3年生だよ。
上級生なんですね。じゃあ神崎さん、そろそろ帰らないと。遅くまで残るには許可がいるんです。夜になっても残ってたら警備システムが作動してガードマンが来ちゃいますよ。実は夜間の警備体制のことなどは詳しくは知りませんでした。そんな風に言えばさすがの神崎さんも帰ると思ってそんな風に言ったのですが、続く神崎さんの言葉に僕は声を失いました。まさかそんなことが。神崎さんはこう言ったのです。
俺がそのガードマンさ。ってそんなわけないだろ。
ついに声に出して突っ込んでしまいました。顔をそらした神崎さんがチッと舌打ちするのが聞こえました。顔を元に戻した時には神崎さんはすでに満面の笑みを浮かべていて、またコーラを進めてきました。
そんな時はスカッと爽やかだよ。覚えろよ。山本だよ。簡素な名前だろ。覚えろよ。
全力で誰かに突っ込んだことなど初めての経験でした。しかも一応上級生に。僕はゼーハーと肩で息をしながらコーラのプルトップを起こし、やけに広い飲み口からコーラを喉の奥に流し込みました。炭酸が弾ける感触が心地よく、神崎さんの言う通りになるのは少し尺でしたが、気持ちが落ち着いたのも事実でした。冷静になった僕は違う方向で神崎さんを追い出すことにしました。神崎さん、実はこれからここに僕の彼女が来るんです。それでその言いにくいんですが、ほら、わかるでしょ。
ええ、わかるわ。だって私があなたの彼女なんですもの。言うと思ったよ。
ほら、目を閉じて。僕の後ろに神崎さんが寄り添い、手で目隠しをしてきました。思い出して、こうやって髪を撫でられるの好きだったわよね。ああ、そういえばこの優しく髪の上を滑る手のひらの感触、頭皮を通して伝わってくる胸を熱くさせる手のぬくもり、確かにこれは僕の彼女って
。そんなわけあるか。
人生二度目のツッコミです。 今度は上に上げた手を振り払うようにして相手をはたくという動作まで加えてのツッコミでした。でも後ろに神崎さんはいなかったのです。たった今の今まで僕の後ろにぴったりと寄り添い僕の髪を撫でていた神崎さんがかき消すように消えてしまっていました。僕は驚いて周囲を見渡しました。そして信じられないものを見たのです。僕の足元にしゃがんでいる神崎さんを子供か僕は笑ってしまいました。子供かと突っ込むまでもなく、しゃがんだ姿勢で僕を見上げる神崎さんの顔は、本当に、いたずらっ子みたいで、おかしかったのです。神崎さんも、笑いながら立ち上がりました。まったく、あんたとはやっとれんわ。そんなフレーズが僕の頭に浮かんだとき、僕は妙なことに気がつきました。神崎さんと変な会話を始めてから結構時間が経っています。なのに、先生が一向に様子を見に来ないのです。鍵を借りて施錠した後は、速やかにそれを返却しなくてはなりません。その上で先生に帰りの挨拶をして、そこで初めて帰宅ということになります。ですから鍵を借りて部室の施錠に行った生徒が戻ってこなければ、先生は当然様子を見に来るはずなのです。どうして先生は来ないんだろう。
それはね、今この校内には僕と君しかいないからさ。
まるで僕の心の中を読んだかのように神崎さんが言いました。僕はゾクッとしました。
今度は怖がらせるつもりですか。それは何式ですか。
こんな話を聞いたことはないかい。誰もいないはずの部室に残っている生徒の話。神崎さんは椅子に腰掛けると僕の方をじっと見つめました。僕はなんとなく本気で怖くなってきました。窓の外はすっかり暗くなっています。僕は廊下に飛び出して力いっぱい叫び出したい気分でした。誰でもいいから僕の呼びかけに応えてほしい、そう思いました。誰かいませんか。そんな風に叫びたい衝動と戦いながら僕は神崎さんを見つめ返しました。部室に誰も残っていないはずなのに物音がする。鍵を閉めた覚えがないのにドアが施錠されている。逆に誰も鍵を取りに行っていないのにドアが開いている。神崎さんはまるで怪談みたいなことを言い出しました。僕は生唾をこくりと飲みました。 鍵をかけようとしたら物音がするので中を覗くと、見知らぬ生徒が座っていた。そんな話を聞いたことはないかい？
何部の話ですか？
文芸部だよ。
聞いたことないですね。
書棚にしまっていた本が机に出ている。机に読みかけて伏せておいた本が書棚に戻っている。
幽霊の本を読むんですか？
読むんじゃないかな。読むんだよね。
そう。
有森さゆりさんがこれを貸してくれたんだ。神崎さんが書棚に歩いていき、一冊の本を手にしました。
どういうことなんだ？どうして僕の彼女の名前を知っているんだ？
頼まれたんだよ、有森さんに。長い間借りっぱなしでごめんね。そう伝えてくれって言われたんだよ。そして何より貸してくれてありがとうと、そう伝えてくれと言われたのさ。さらに言えば面白かった、こんなに面白い本を読んだのは初めてと、そう伝えてくれと。僕は何も言えませんでした。
山本君、君は有森さんにこの本を貸したんだ。自分はまだ途中だけど、すごく面白いからぜひ読んでみてほしいってね。そうして君は死んだんだ。
僕が死んだ？
そうだ、文芸部の部室に現れる幽霊、それは山本君、君だよ。
そうか。
これは面白かったかい？
うん、面白かったよ。読み終えた時、
そうだよ、読み終えた時僕は自分でも思わずこう言ったんだ。面白かった、満足。
もう思い残すことはないって。
自分でも分かってたのかな。
僕もこれを読んでいいかい？
もちろんだよ。
読み終えたら感想をつけて君の墓に備えに行くよ。
うん、待ってるよ。
成仏 できそうかい？
もちろん。神崎くんは一体何なの？陰陽師とかそういうの？
天国への道案内かな。
ずいぶん変な道案内だったけど、かーとかはーとかなんとかほーとかさ、そんなのとてもじゃないけど送ってるようには見えないじゃん。お互い笑って見送れたらいいなと。
神崎式漫才条例術だよ。
なんだよそれ。
僕は笑いました。神崎くんも笑いました。僕は笑いながら少しずつ消えていき、
さようなら。
神崎くんが最後にそうつぶやいたのだけはちゃんと聞き取れて、
さようなら。
心残りがあっては大変と慌てて僕も答えて、机の上に置かれた本が霞んでいく目に映り、それはまるで墓標のようでした。
いつもあなたと。目を覚ますと、そこは一面を白い壁に囲まれた部屋だった。体中の痛みが現実になって一斉に襲いかかり、私は思わず泣き声のような悲鳴を上げてしまう。
香織！
聞き慣れた声が私の名を呼んだ。声の下方に視線を泳がせると、白衣を着た見知らぬ男性や女性をかき分けるようにして恋人の修士の姿が現れるのが見えた。声を出そうとして、私は初めて 自分に酸素マスクがあてがわれていることに気づく。私は一体どうしてしまったのだろう。考えようとしても頭の中に霧がかかっているようで思考が定まらない。
わかるか、カオリ、お前交通事故に遭ったんだ。でももう大丈夫だから、大丈夫だからな。
シュージが私の手を両手で包み込むようにして握りしめ、涙を流しながらそう教えてくれた。医師らしき人も私の枕元に立ち、修二と同じように大丈夫ですよ、安心してくださいと優しく声をかけてくれる。医師から昇進や触診などを受けて、初めて自分が怪我をして病院に担ぎ込まれたということを実感していた。看護師さんに促され、修二は私の方を何度も振り返りながら病室を後にし、医師も看護師に何か指示を出すと病室から出ていった。残された若い看護師が乱れた病衣や布団を手際よく直しながら私に話しかける。
高橋さん、素敵な彼ですね。輸血の後も自分も休んでなくちゃいけないのに、ずっと廊下で待ち続けて。
輸血。私が問いかけたいのが分かったのか、看護師はにっこりと優しげな笑みを浮かべて言葉を続けた。
外傷の出血が多くって緊急輸血が必要だったんです。高橋さんの彼が俺の血を全部やってくれって。
私の目から一気に涙が溢れてきた。
事故に遭ったというショックと、怪我はしたけれども生きている喜びと、そして何より修二が自分のために輸血をしてくれたということと、いろんな感情が一度に外に溢れ出し、歯止めが効かなくなってしまったのだ。そんな私の様子を見て、看護師は優しく声をかけながらハンカチで涙を拭ってくれる。 大丈夫ですよ、あとはもう怪我を治すだけですから。高橋さんの彼、呼んできますね。あまり長い時間はお話できませんけど。
そして看護師と入れ替わりに再び病室に入ってきた修二は、私の枕元の椅子に座ると、さっきと同じように私の手をしっかりと握った。その力強さと手のぬくもりに、私は改めて生きていることを実感する。
俺さ、今度のことではっきりと分かった。俺にとって香織が誰にも代わりができない大切な存在だって。
少し照れくさそうにしながらも真剣な表情で言う修二。
ごめんな、今まで本当にごめん。
握った私の手に額をつけ頭を垂れる修二の姿を見て、私の胸の奥が少し痛んだような気がした。今まで幾度となく修二の浮気に悩まされてきた私だった。今回の事故もそれが原因で喧嘩して修二のアパートから帰る途中であったもの。
これからはずっと香織のそばにいるから。
修二が私を安心させるように髪を撫でてくれた。その言葉を聞いた途端、目からは再び涙があふれ、私は修二の言葉にただただうなずくしかできないでいた。それから数日後、
怪我の回復も順調に進み、私はベッドから降りて歩くこともできるようになっていた。大学のゼミやバイトもあるので、修二は毎日は見舞いに来ることはできなかったけれど、それでも普段会っている時よりも多くの時間修二と一緒にいることができて幸せにさえ思っていた。それに何よりも自分の体の中に修二の血が流れている、それを思うと満ち足りた安心感が心に広がり、不安も感じない。事故に遭う前は少しでも離れていると悪い方へと考えてしまう自分だったのに。この不思議な感情の変化に私は何の不安や戸惑いも感じていなかった。
修二はいつも私のそばにいてくれる。
私は自分の腕で自分を抱きしめながら、今まで感じたことのないほどの安らぎに包まれていた。
退院したら一緒に暮らそう。
心地いい風の吹く屋上で不意に修二が切り出してきた。私は返事の代わりに修二の肩に頭を埋める。その時修二のジーパンのポケットに入っていた携帯から着信を告げる音楽が流れ始めた。
ああ、いっけね、電源切るのを忘れてた。
慌てて携帯を取り出し、携帯のディスプレイを確認する修二。彼が瞬間私の顔を見、そして目をそらせるのを私は見逃さなかった。修二は 電話には出ずに電源を切り、無造作にポケットの中に突っ込む。
風、冷たくなってきたな。病室に戻ろうか。
私の肩を抱き、歩き出す修二。こめかみがズキズキと音を立て始める。胃がすごい力で押しつぶされているように痛む。
今まで何度も経験してきた痛みが一斉に私に襲いかかっていた。こんな気持ち、もう二度と味わわなくていいと思ったのに。
習字に促されるままに歩く私の心臓がひときわ大きく体中に鳴り響く。私と修二の血が混ざり合って私の全身を駆け巡っている。修二は私の中にいる。それでは今私の隣にいるのは、私の歩みは階段の途中で止まった。
香り？
私より二段ほど先に降りていた男が振り返る。
これは習字じゃない。修二は私の中にいる。ではこの男は誰？修二は二人いらない。不意に加えられた力に無防備な男の体はバランスを崩し落下していく。動かなくなった体を眺め下ろしている私の表情はきっとこの上もなく満ち足りたものに違いない。
四本指。男女交際においてある一定期間を過ぎたあたりから、二人の関係を保つための努力というものが必須となる。当初こそ情報誌を読み漁ってはあちらこちらと出かけることも楽しめるものだが、交際期間を一年も過ぎた頃にはそんな気合も湧くことは減ってしまい、倦怠期というわけではなくとも、デートの内容に変化が乏しくなることは否めない。 深夜ダムを目指して峠道を走る車中の男女もそうだった。つい先日まで高校生だったような男は、暇さえあれば愛車をピカピカに磨き、曲がりくねった道を危険走行することを趣味としていたため、恋人にかっこいい自分を見せつけようとドライブに出かけることが多くなっていた。気持ちが冷めるほどではないにしろ、女は恋人のそういう子供っぽさに多少の嫌気を感じていた。
さすちょっと固めに調整し直したから乗り心地悪くなったかな。
専門用語を使うことで知識をひけらかそうとしている男の魂胆が見て取れるようで、関心のない助手席の女はわざとそれには触れず、窓の外を流れる暗い景色から目を離さずに答える。
三半規管弱いから酔ったらごめんね。吐く前にちゃんと言うから。
ああ、うん、お願い。
明らかに楽しげではない車内の空気は、会話を長続きさせるには不向きだ。高揚は失せても愛情は称えている女は、落胆の浮かぶ男の横顔を見て自分の態度の悪さを少しだけ反省し、新しい話題を持って話しかけた。
民家何にもない、ほんと山奥だね。真っ暗でお化けでも出てきそう。
女はそうつぶやきながらバックミラーに視線を移す。
出してやろうか。
男は打って変わって鏡越しに不敵な微笑みを浮かべながら意地悪そうに言った。女が無言で眉根を寄せると、男の目尻のシワがさらに深く弓形に刻まれる。
先輩から聞いたんだけどさ、この道少ししたらトンネルに入るんだけど、そこでクラクションを3回鳴らすと出るらしいよ。
まだまだ幼い恋人の性質を承知している女にとって、この後の展開は簡単に読めた。
やめてそういうことするの。なんでそんなに笑顔なのよ。
お前もしかして信じちゃってる？
そりゃこんな場所だし。
そんなやり取りを交わしているうちに、二人の乗る車は九段のトンネルに侵入する。年上の彼女が怯える様子は冷静沈着な恋人を尊敬する反面感じていた満たされない征服欲をくすぐり、幼いサディズムを生じさせた。男はしっかりとブレーキを踏み込むと同時にギアを落とし、時速30キロあたりまで減速させると、それまでハンドルを握っていた右手で短く3回高らかな音をトンネル内に響かせた。スピードが落ちたせいか、クラクションが周囲の壁に反響していくのがわかる。二人は無言のまま、それらが過ぎるのを待った。
はっ、怪談話なんて、こんなもんだよな。
男は、運転席側のドアポケットから取り出したタバコを加える。長く愛用するジッポで点火しようとするのだが、手が滑るのか数度フリントをかする音をさせる。燃える先端を赤く光らせた後、言い出した本人が隠していた緊張とともに大きく煙を吐き出した。
だからであろうか、二人の乗る自動車が上から押さえつけられたように一瞬揺れたことに気がついたのは、恐怖からではなく理性から、こんなお遊びをするべきではないと提案していた未だ冷静なままの女だけであった。トンネルを抜けてすぐ、左手に広がる観光客向けの駐車場に二人は入った。日中であればそれなりに混雑している場所だが、そろそろ日をまたぐであろう時刻においてはその限りではなかった。選んだ駐車スペースから数台分のところに、各所に大掛かりな改造を施した男の愛車よりも乗り心地の悪そうな派手な車が止まっていた。その周囲には女と女たちと同世代くらいの二組のカップルが談笑している。自ら作った張り詰めた空気から解放され、饒舌になった男をよそに、女は先ほどの振動がずっと気になっていた。トンネルの明かりが落ちたのであれば、甲高く何かが割れた音がするはず。壁が剥がれ落ちたとしても同じこと。鳥や獣なら車体を許すだけの重量はないはずだ、ないのだからありえない。女は声を発することなく、ずっと考えを巡らせていた。
なあ、さっきは悪かったよ。
不意に右手を握られて、運転席を見ると申し訳なさそうに眉尻を下げる男の情けない顔があった。
ううん、そうじゃないの。ただちょっと喉が渇いたなって。あ、そっか、よかった。トンネルでのことそんなに嫌だったのかなって心配したんだ。
男は肩の力を抜いて安心したように笑ってから、女の手を離し、ギアをニュートラルにしてからアイドリングさせたままでサイドブレーキを引いた。
じゃあさ、そこに自販機あるから俺買ってくるよ。何がいい？
恋人の指さす方に目を向けると、道路を挟んだ正面に2台の自動販売機が置かれていた。
そうだな。
女は目を凝らし、明かりの中に並ぶ缶を選ぼうとしたが、その手前にある不可思議なものを見つけた。デートの前に男は必ず給油を済ませておく。プリペイドカードを使うため、ガソリンスタンドは行きつけのところをいつも利用しており、女も何度か同席した。セルフ式の底は大概給油の合間に男が丁寧にガラス窓を磨いていた。雨が降ったわけでも泥が跳ねたわけでもないのだから、汚れているはずがない。しかし運転席からはバックミラーに隠れてしまう位置に、鼻の形のような曇りが駐車場のライトに照らされ輪郭を表していた。土ぼこりというよりは、女も時折乗車の際につけてしまう手垢のように見える。そこまで観察して女の額に汗が浮いた。仮に 男が見落とした汚れであったとしても手垢であることは絶対ありえないからだ。女は自分の手のひらを広げ、ガラスの曇りと交互に見る。彼女のものより明らかに小さく、小学生の子供のようで、四本の指が下を向き、手首はフロントガラスの上辺から生えていた。このような手の置き方は天井に登らなくてはできない。トンネルでの出来事と合わせて、何かが上に乗っていると馬鹿げた妄想に女は取りつかれた。
どうした？酔った？気分悪い？
心配そうに男は女の顔を覗き込む。
大丈夫、大丈夫。
現時点ではただの世まい事でしかないことで怯えさせてはならないと、女は狼狽を悟られないように引きつった笑顔で答える。
ああ、でもちょっと外の空気を吸いたいし、私が買ってくるよ。
じゃあ俺も。
いいって、いいって。帰りも運転してもらうんだしさ、休んでてよ。
女は膝の上に置かれたカバンから財布を取り出し、男の反応を待たずにドアを開く。ごくりと唾を飲み込んでから、意味があるかどうかわからないまま、音を立てないようにそろりと足を地面につけ、そのまま立ち上がり後ろ手で閉める。思い過ごしであるようにという虚勢を込めて、むしろ勢いよく振り返った。ガラスの曇りを人間か元人間かもしれないが、とにかく子供の手のひらだと女は考えていた。しかしその予感は外れである。彼女の目の前にいるのは人の形をなさない異形の何かであった。胴から頭にかけてだけ言えば、確かに小学校低学年程度の大きさであるが、体から伸びる四肢が異様に細く長い。また膝が人とは逆向きに折れており、車の天井にしがみつく姿はかまど馬を思い起こさせる。手は腕の長さに反して小ぶりな作りであり、節くれだった指が四本広がっているところを見ると、確かにガラスに残った曇りはこの何かの手のひらの跡だと確信できた。足であるはずの箇所にも同じような手がついている。濁った肌色をした目に瞳孔はなく、大きな耳と穴が二つ開いただけの鼻らしきものがあり、そこから呼吸をしているのか、かすかに背中が上下していた。体毛は見た限りでは皆無であり、その代わり褐色の皮膚には薄汚れたまだら模様が広がっていた。不思議なことに、何かはこれだけ細かく観察を続けていても、その長い手を伸ばせば一瞬で首を折ることも難しくないほど間近に佇む女に無関心であった。落ち着いた呼吸を続けながら、時折耳をピクリと動かす程度で、まばたき一つせずにじっとしている。車内では自動販売機に向かわない恋人の様子を男が伺っている。
女が何かを見ていると気づき、運転席側のドアからそちらに目を向けると、そこにはアイドリングストップを促す看板が立っていた。怪しまれて降りてこられてはならないと、女は不気味な生物を注意しながら飲み物を買いに道路を渡った。彼女が自動販売機の前で財布から小銭を取り出そうとしている頃、騒音被害を防ぐ目的の文句を看板から読み取った男は、鍵を抜いて車を完全に停止させる。二つの缶を抱えて女が戻ると、車上の様子が変わっている。先ほどまで身動きせずにいた何かが首をひねって天井に片方の耳を押し付けたり、キョロキョロと辺りを見回したり、せわしなく周囲の様子を気にしていた。その表情には今までにない焦りや不快が見て取れる。何の変化があったのだろうかと、女は再び思考を巡らす。自分が飲み物を買ったこと、付近の若者たちが車内のところに移動するでもなく、男がエンジンを切ったこと、その三つだけであった。しかし何かは女に襲いかかるでも、若者たちのところに移動するでもなく、相変わらず男の車に固執しているようであり、そのことから推測するに、足元が完全に静かになったことがあの生物を苛立たせているようだ。何かの不快感は獅子にも現れ、泥団子のような目を閉じたかと思うと、ペタペタと足元を確認するように触り出した。その動作は昔映画で見た雑踏を思い出させ、この生物の視力は決して強くないような気がした。その時、二組のカップルが乗る自動車からキュルルッとセルの回る音がして、内臓に響くような大音量のエンジンが発せられる。彼らの車は明かりから離れた場所にある。こちらの静かな混乱に気づくことなく、移動のために出発するのだろう。アイドリングの音に気づくと、薄暗いボロ布のような耳たぶを震わせて、何かが意識を4人の車に向けた。唇のない、ただの裂け目でしかない口の端を醜く引き上げるよ様は、笑っているように見える。女は安堵のため息をつく。きっとこの生物は新しいおもちゃを見つけたのだ。まるで子供のように、すぐそこの自動車に対する高揚を感じているのだ。そう彼女が考えていると、すぐに何かは高く飛び上がってからカップルたちの自動車の天井に飛び移った。もちろん彼らの車内には不愉快なエンジン音で埋め尽くされているので、その異様な音には誰も気づくことはなかった。何かを乗せた車は動き出し、空いた場所で数度タイヤを鳴らし、車体を鳴らしてから駐車場を出ていく。あの怪物のことを知っていたのは女だけだった。この怪口は自分の胸にしまっておこうと決めた彼女は、男の車に乗り込み、ジュースホルダーに飲み物を、 ごめんね、遅くなっちゃって。どれにしようか迷っちゃって。
いいよ、少し横になれたし。それよりこれからどうする？
男の知らない恐怖から逃れた女は、固くなった体をほぐそうと軽く伸びをしながら考えた。噂の怪談話のもとはきっとあの何かだろう。普段めったにすることのない品を作ってから、女は恋人の肩に軽く頭を乗せ、彼の手を握った。
ねえ、さっきの話なんだけど。
だからごめんって。
そうじゃなくってさ、もしお化けが呼び出されていたら、私たちどうなってたのかなって思って。
関係ないかもしれないんだけど、あの辺一帯は死亡事故多発って注意書きがやたらあるからな。でも見通しが悪いわけじゃないんだ。
そう。
これからあの二組のカップルがどうなるのか、無事に帰宅の途に着くか、事故で死亡するか、はたまた怪我で済むかわからない。しかし女にとってそんなことはどうでもよかった。ただ男と二人、今までと変わらぬ生活ができることだけが大事であったから、彼らが凄惨な事故に遭った場面に居合わせるわけにはいかない。なぜならそれが何かの仕業であった場合、通りがかりでもしたらまた標的にされかねないからだ。男の肩に置いた頭をほんの少し起こすと、女の口元は彼の耳元のすぐそばにあった。
今日はさ、まだ一緒にいたいな。泊まれるとこそこにあるみたいだし。
湿った声でそうささやくと、男は小さく喉を鳴らした後に愛車を始動させる。
いいけど、なんか今日お前可愛いな。
ギアを一足に入れ、アクセルをゆっくり踏み、駐車場の出口に向かう。
あんなに心配させてもあなたが変わらず優しいから。本当はさ、運転してるあなたの横顔すごく好きなんだよ。
彼の運転の邪魔にならないよう、女は体を起こした。あとは明日、洗車にでも誘って手伝うふりをして、たくさん残されているであろう四本指の手垢を消してしまえばいい。これからのことを想像して、赤く染まった鼻を膨らませる男の横顔を見ながら、遠くで響く金属のこすれる音を聞き流し、女はシートに体重を預けた。
お疲れ様です。いや今はいって今あの私の担当分は、このこちらの3話で終了となります。はい、で少し S 読みをつけていただいたあの感想などをですね読ませていただいていいということなのでちょっと読めたらいいかなと思います。多分時間的に全部は無理かと思いますが、ちょっと今確認しますああ緊張しました。もうね、あの前回あの企画をやってることは知っていたんですが、あのちょっとネットがつながらない環境で生で聞けず、今回これがあるということで前回の録音をこの凍える中ですね何度も何度も聞いてこういう雰囲気なんだぞっていうことをすっごい予習してまいりました頑張りました。なんかずっと寒いのは階段のせいなのか気候のせいなのか、あマイク入ってるよね。あ緊張した。どこかな。はあ、OK。 はい、じゃああと3番がイサムさんの書き込みなんで4番、やっちゃんさんこんばんはこんばんは、やっちゃんさん時々言われますやっちゃんでいいよリレーなのに終わりの方あるかしたりしないんですね。そうだね、それでもいいんだけど、なんか前回はそんな感じじゃなかったみたいなので、あの前回の予習のしてきた通りにですね、しないでおきました。はい、もう少し大きめだとっていうことで、ちょっとあの BGM のボリュームを落として、マイクがちょっとですねこれがマックスっぽいんで、あともうちょっとしか喋れない、いっぱいつけていただいたんでなるべく読みたいんですが、で7番がイサムさんのイドレスですね。で8番峰富士子に、言われたことないです私モノマネできないんですいません今ここはねルッパーンっていうところだと思うんですが言えないんだな、ごめんね。やっちゃんさんはじめまして、星座で聞かせていただきます。あのダラダラ聞いてください。何かねしながらでもね聞いていただけたら嬉しいです。すごく聞きやすい上に美味しいな、ちょっとねありがとうございます。ちょっとなんかマイクも BGM もねバランスがちょっとギャーってなるんで、はい、ちょっと頑張りました。どんだけ面白いんだよって思ったあ、ほんと、あれですね、1話のとこですね。あー面白かったーってやつですねこれちょっとね、思い残すことはないっていうセリフなんでね、大事なセリフなんで、ほんとね大事なことだから2度言いたいんだけど2度書いてないんでね、1度で2度分ぐらいのね面白かったを表現しないといけないと思って、声優さんみたいな声いやいやとんでもないです。よくアナウンス声って言われますね。朗読自体、音量でした。上記はミス、本当でした。よかったよかった。私、あの、喋るときより朗読するときの声がお腹から出てるんで、あの、ボソボソに聞こえても、朗読すると結構、うるさいみたいな。弟元気かな？弟元気です。ありがとうございます。ゲーム担当弟。炭酸飲めないんですいいな、ちょっとねお茶目感を出さないといけないかと思いました。はい、放送が難しくなったって聞いたけど、またやっちゃんの朗読聞けてよかった、ありがとうございます。ちょっとね難しい中あのみんなを怖がらせてやるぞーですいやもうそんなことないです、胃が痛いです怖いパートに入るまで長い、本当ですよね、この切り返しがね、この1番目の肝かと思いまして、ちょっと頑張りました。やっちゃんさん、おっそーら悟空よろしくな。おっそーら悟空よろしくな。でもね、モノマネできないんですよ。神崎さんというと、名前はなおな気がする。元ネタがわかりません。ごめんなさい。あれ、BGM が。ちょっとね、BGM ね、どこで入れるかとか、 すごい予習してきました。ちょっとバタバタしました。有森さゆり今そかりって何とかしてる。それ間違ってるよ。なんかせっかくのね階段のムードの中、ちょっとなんか私のね音ボケ音ボケ回答みたいな、このいただいたレッスンに対する大丈夫かって感じですけどねまあね、この時間はね、あの皆さん、あの朗読ないんで、あのお手洗いに行っていただいて、次回じゃないですね、次の方もね、あの控えていらっしゃいますので、はい、あれどこだっけ、失礼、ビジェミ頑張りました。めっちゃ不思議でいい話だ。はい、これ私が選んだわけではないんですが、あの全てあのお任せをして、あのかなりあの3本とも違うものをいただいて、あのその振り幅をというか、あのそれぞれの全然雰囲気が違うなっていうところがなんか出たらいいなみたいなことで頑張りました。いい話だったね、いい話でしたね。じゃあ、まあ、もう読み申し訳ない、申し訳ない、あのマイクがちょっと小さいかもしれないんですが、はい、引き続きね創作怪談リレー、ちょっともっといっぱいいただいたのに申し訳ないんですが、はい、引き続きですね、3番手の方控えていらっしゃいますので、はいこんな感じで大丈夫でしょうか。どうやって割ればいいんだろうはい、よし、じゃあなんかエンディングトークをとにかくですね、雰囲気を壊してないといいんですが、3番手の方も次はですね板が変わりますので、最初のムジナさんの方の板にですね移動していただいて、皆さん感想を書き込んでいただいたりしたらよろしいかと思います。はい、ということで、3番手の方よろしくお願いいたします。